ただいまマタイによる福音書の第21章、23節から27節までご一緒にお聞きしました。その始まりのところ23節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスが神殿の境内に入って教えておられると、祭司長や民の長老たちが近寄ってきていった。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がその権威を与えたのか。イエス様が神殿の境内に入って教えておられると、でそうここは始まります。でイエス様が、おられた場所、ここにはただ神殿の境内とだけ言われていますけれども、これはもうちょっと正確に言うと、神殿の建物の前に広がっている前庭、通称異邦人の庭と言われていた場所だったろうと、そんなふうに言われています。もともとはそこは異邦人だった人たちが神様を信じる、そういう信仰を与えられて改宗をした人たちがやってきて、神殿に向かって礼拝を捧げて礼拝を捧げるための場所でした。ところが、その礼拝の場所であるはずのところに、神殿で捧げ物に用いる動物を売る売店であるとか、あるいは、神殿で捧げる献金というのは神殿の中だけで通用するシェケルというお金が使われていたんですが、そのお金に両替をする両替所とか、そういうものが異邦人の中庭に立ち並んでしまいまして、礼拝のための場所というよりはむしろ市場のような、そういう雑踏のような雰囲気が、になっていました。でイエス様がその様子をご覧になって、そして前の日にそこで大立ち回りを演じて、礼拝を捧げる場所としてふさわしく、そこを整えていかれた、数週間前に宮清めと言われる出来事を私たち聖書から聞きましたけれども、イエス様はそんなことをなさった。でその場所です。イエス様が前の日にそれをなさったので、この日はおそらくですね、両替所もあるいは、商売をしている、そういう露店もなくなっていて、礼拝が捧げられる静けさが、保たれていたことだろうと思います。でイエス様はそういう場所に、おいでになって、そして人々に神様の、御国、神様のご支配の訪れを、述べ伝えておられました。イエス様がそうしておられた、おられると、その前にやってきて立ちはだかった人がいた、ここに言われているんです。祭司長や民の長老たちというふうに言われています。祭司長と民の長老たちで両方まとめて立ちと書いてますけど、原文見ると祭司長たちってこっちも複数形ですので、祭司長たちそして長老たちというふうに言っていいと思います。でこの人たちはエルサレムの最高法院、サンヒドリンと言いますけれども、その最高法院を構成する議会の議員たちです。でエルサレムの最高法院みたいな場所というのは今日の日本にはありませんので、私たちは、なかなかこれどういう人たちだって、簡単に思い浮かべるのは難しいんですが、この最高法院というのは宗教的な問題と世俗的な問題の両方を取り扱った議会だなんていうふうに辞書を見ると説明されています。ですから国会なんだけれども同時に最高裁判所も兼ねているような、そんな、場所と言っていいだろうと思います。そして、ここではその、議員というんじゃなくて長老たちと言われてますから、言ってみるとその、そういう最高法院の議長団みたいな人たちですね、つまり当時のエルサレムを代表するようなそういう人たちが連れ立ってイエス様の前に現れたというふうにここに言われています。こういう人たちが異邦人の庭まで、しかも連れ立ってやってくるというのは決してこれ普通の出来事ではありません。むしろ非常に異例の出来事と言っていいと思います。 しかしこういう人たちが神殿で教えていたイエス様のところまで出向いてきて、そしてある質問を投げかけるんです。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がその権威を与えたのか。祭司長たちや民の長老たちが問題にしたこのようなことって何か、これは一つではなくていろんなことを指しているんだろうなというふうに思います。一番最初は2日ほど前になりますけれども、イエス様が大勢の群衆の歓呼の声に迎えられてエルサレムにお入りになった。でそこから後の一連の出来事をすべてこのようなことというふうに言ってるのだろうと思います。イエス様が、エルサレムにお入りになったその時に、たくさんの群衆がイエス様を迎えてホサナっていうふうに言って出迎えたんだというふうに言われていました。そしてマタイによる福音書だとその日の午後、他の福音書だと次の日というふうに書いてあって、そのイエス様が都に入った当日なのか翌日なのか福音書によってちょっとはっきりしないところはあるんですけれども、イエス様が、宮清めと言われる大立ち回りを演じて、神殿の境内異邦人の庭にあった、商人のお店を全部、取り払ってしまった。そして今ここでそのイエス様が教えておられる。でそういう一連のことがこれらのことです。で祭司長たちあるいは最高法院の主だった人たちにとってはそれは決して歓迎しないできない面白くないことだったんです。どうしてか、宮清めの時に申し上げたかどうかちょっと私忘れちゃったんですけれども、異邦人の庭に立ち並んでいた売店ですね、捧げ物に使う動物のを売るお店というのはですね、当時の資料なんかを読んでいるとアンナスの店って、言われていたんですね。アンナスっていうのは、大祭司の名前です。つまり、その神殿の境内で今から捧げ物に捧げるといいですよって言って売られた動物たちっていうのは、もちろんみんなやってきた巡礼の人たちはそこで動物を買って捧げるんですが、その、収入の上前を大祭司が跳ねているんですね。ですから、今日風に言うと一つの利権構造がそこにはあるわけです。でイエス様がそれを礼拝をするために整えるんだと言ってお店を全部破壊してしまうということは、祭司長たちの利権が著しく損なわれるということにつながるわけです。でしかもそれだけではないんですね。イエス様がエルサレムにお入りになったときに大勢の人が出迎えてダビデの子にホサナというふうに言って迎えました。でこれはダビデの子というのは、昔の、イスラエルとユダヤの王様ですから、その王様のダビデの子孫であって、そしてホサナっていうのは今私たちをお救いくださいっていうそういう意味の言葉です。つまり、イエス様に大変群衆が期待をしてですね、私たちの王となってくれ、そして私たちを、ローマ帝国の支配から救い出してくれというふうに、叫んでいたっていうことになるわけです。人々はイエス様に王になってほしいってそういう期待を寄せていたということになります。ところがこれは祭司長たちや最高法院の主だった人にとってはとても都合が悪いんです。どうしてかというと、今実際にはユダヤの国の上にはローマ帝国があるわけです。そして、ローマ帝国の属国としてユダヤの国があって、そして祭司長たちも最高法院の議員たちもみんなその中で自分の地位を、いわば、認められて、与えられているわけですね。ところがその祭司長たちが治めているはずのユダヤの都エルサレムで、民衆が、誠の王に立ってほしいなんていうふうに叫んでいるわけです。間違ったらこれ暴動でも起こったら大変なんですね。その、祭司長たちはユダヤの国に対する統治能力がないというふうに見なされることになります。 でそうするとローマ皇帝からあれは無能だから首を切ってしまえなんていうふうに言われると、祭司長たちも最高法院の議員たちもみんなそっくり首をすげ替えられてしまうということになりかねないわけです。でそういうような恐れがあったので、実はここで大変異例なことなんですけれども、祭司長たちや最高法院の長老たちが、異邦人の庭まで出向いてきて、そしてイエス様を問い詰めるということが起こっているわけです。つまり、ここで行われていること、ただの対話みたいですけど、随分これ事態が緊迫しているということを表しています。でイエス様の前にやってきた人たちはもちろんこれ、都の中を視察するなんていう単純な目的ではないんです。そうじゃなくて本当に噂で聞いた通りに、自分たちに収入をもたらしていた中庭のお店がすっかり取り払われてしまったのかということを確認をする、あるいはそれを行ったとされるナザレのイエスという若いラビの顔をしっかりとまぶたに焼き付けて、この男かというふうに忘れないようにする。そしてさらにはうまくいったらこのラビの落ち度を何か見つけて捕らえてしまおう、そして闇に葬り去ろうって、そういう、まあ、実は魂胆を持ってイエス様の前にやってきて問いかけるのです。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がその権威を与えたのか。イエス様が都に入ってから今までなさった一切合祭のこと、それを問題にして、あなたはそれは何の権威でそんなことをやったのかって、尋ねているわけです。で何の権威でって言ってますけど、もう少し丁寧に言葉を担って訳すならばですね、どんな類の権威によるのかということです。どんな類の権威かって、権威って一言に言ってもいろんな種類の権威があるんですね。神殿ですからもちろん基本的には神様に由来する権威があるっていうのを認められているのが一番当たり前のことと思いますが、それだけじゃないんです。中にはこの世の権力者に由来する権威というのもあるかもしれませんし、あるいはもしかするとですね、神様に逆らうサタンによって与えられている権威なんていうのも場合によってあるかもしれません。イエス様の前にやってきている、大祭司をはじめとする祭司長たち、そして長老たち、この人たちは、最高法院という、場所の議員として神様に立てられた、そういう形の上では権威を持っている、そういうふうに振る舞っています。しかし実はこの人たちの権威の源っていうのは後々明らかになってきますけれども、ローマ帝国の武力を背景としてるんですね。そういう意味では権威というのではなくて、厳密に言えば権力ということになります。刀と槍の力に守られてこの人たちは祭司長であり、そして議員の長老たちです。人々がひれ伏す力というのはいろんな力があるんですね。神様の力という場合には本当にそうだと思って喜んでひれ伏すということがあります。しかし人々がひれ伏すのはですね、本当に神様の力によるだけではないんですね。人間の力によって頭を無理やり下げさせられるということも起こりうるわけです。本心ではそんなことやりたくないんだけど、いやいやながらその場所に付き合わなきゃいけないとか、あるいは頭を下げなきゃいけない、そういうことがありえます。で、本当の権威で神様に従う、そのことによって力を与えられている時というのは神様が全てを治めてくださると信頼していられるわけですが、人間の力、人間の権力によって頭を下げさせている場合はそうはいきません。頭を下げていても、実はそれは、人によって頭を下げさせられているんで、相手は自分と同じ人間に過ぎないと思ってますから、みんなお腹の中ではですね、頭を下げているということについて、決して素直じゃない思いを持っているわけです。でそういう場合には、実は、権威を持っていると言いながら持っている側の人は大変不安を 抱かざるを得ないんですね。相手がいつ本性を表して、頭をもたげ牙を剥いてくるかわからない。で実は、祭司長たちや長老たちが、振る舞っている、いかにも威厳ありそうに振る舞っていますが、実際に支えられているのはそういう、この世の力によってです。ですから、後でですね、今日の話の後ろの方ではですね、とってもこの祭司長たちは不安を抱くことになってるんですね。とっても恐ろしいなんてことを内心で思ったりしています。でこのことについては、後ほど改めて考えることにしますけれども、今はまずですね、そういうふうに何の権威によるのかと尋ねられた、それに対してイエス様が、お答えになったその返事の方に、思いを向けてみたいと思います。ここ大変印象的なんですが、イエス様はまっすぐに答えるんじゃなくて、質問されたことに対して逆に質問で返すという仕方をなさっています。24節から25節のところを読みします。イエスはお答えになった。では私も一つ尋ねる。それに答えるなら私も何の権威でこのようなことをするのかあなたたちに言おう。ヨハネのバプテスマ、洗礼はどこからのものだったか。天からのものか、それとも人からのものか。ちょっと聞くとです、このイエス様の返事っていうのは問われたことへの返事なのかなっていう、そんな感じを持つかもしれません。なんか聞かれたこととまるっきり違うことを尋ねて、相手を煙に巻いてしまおうとしてる、でそんなふうに思う方いらっしゃるかもしれません。で実際ここではイエス様が逆に質問した結果、もともと質問してた祭司長たちや長老たちは非常に混乱をして、そして、結局なんとなくこの終わりというのはですね、話がうやむやに終わってるような印象を受けるわけです。祭司長たちが答えにくい問いをわざとイエス様が出して、そして論争が中断するように仕向けている、そうお感じになる方いらっしゃるかもしれません。しかしこれ実はそうじゃないんです。実のところを言うと、イエス様はここで尋ねられていることに、イエス様はご自身としてはまことに真剣に向き合って答えようとしておられる、でそういうところだと言っていいと思います。で主イエスはこの時にですね、何の権威で、どういう類の権威でこのことが起きたのか尋ねられて、返事をするんですが、ただ単にですね、情報として、正しいことを言っておけばいい、そうはお考えになってないんです。単純に情報だけ伝えるとしたらどういう答えになるか、それは、何の権威でこのようなことをしているのかっていうのに対しては、イエス様お答えになるなら父の権威でこれをやった、天の父の権威によってこのことは行われたんだ、これは神様の権威によるんだって、そういう返事になるだろうと思います。ところがです、神様の権威によってこのことが行われている、でこれは神様の事柄だというときには、これはことが神様に関わっているためにです、単純に情報だけ伝えて終わりというふうにならないんです。どうしてか、それは相手が神様だからです。神様の御前に出るときに、私たち人間は、どうしたってですね、その神様を礼拝する、神様を拝むというのが、本来のあるべきあり方だし、また当然のあり方になるはずなんですね。でここでの祭司長たちの姿勢というのはどうだったか、さっき少し申し上げましたけど、この祭司長たちは、花からですイエス様を捕らえて闇に葬りたいっていう、そういう暗い思いを抱えているところがあるわけです。自分たちの利権を損なってしまった、そういう男として、目の前の若いラビのどっか落ち度を見つけてやろうと思って質問しているわけですね。でただ、非常にその見飽きを目でですね、商売を邪魔されて、 内心腹は立てているんですが、それを理由にしてイエスも捉えるわけにはいかないんです。どうしてかというと、イエス様が商売敵で店を潰したからじゃないんですね。ここはもともと礼拝の場所であるはずだ、でそこにお店が立ち並んでるのはよろしくないって、イエス様の方は誠に正論を持ってですね、お店を片付けちゃったわけです。でそうすると大祭司たちの方もですね、そのイエス様を捉えるのにはそれなりの大義名分がいるっていうことになるわけです。もし、何にも理由がないのに、イエス様を捉えたりしたら、それは、大祭司たちが自分の商売を邪魔されたから、腹を立ててあのイエスを捉えたんだねって、でももともとあんなところに本当は店なんかあるべきじゃないねなんていうふうにですね、民衆の間ですぐ噂になってしまうに違いないわけです。ですから口実を得たいと思って、どういう類の権威でこんなことしてんのかって尋ねてるわけです。で、この質問っていうのはですから、真相を知りたいっていうそういう問いじゃないんです。何とかしてイエス様の、ボロを出させて、そして、口実を得たいと思っているといいです。でそういう人たちに向かってイエス様がですね、これは父の権威によるんですなんていうふうに言ってみたところで、それじゃ素直に受け取ってもらえるだろうかっていう問題が、あるわけです。今のままだととてもですね、父の権威によるんだと返事しただけで、あ、そうですか、分かりましたっていうふうに、理解してもらえたら考えられないわけです。つまりここでの問題って何かっていうと、神様の事柄がここに起こっているにもかかわらず、祭司長や長老たちは自分たちの側が、そのここで起こった事柄について最終決定権を持っている、裁判官の席についてるって思ってる、そこに問題があるんですね。神様の事柄が起こってんだったら、そこではみんな膝をかがめて礼拝しなきゃいけないはずなのに、そうではなくて、その出来事について私がそれがふさわしいかどうか判断してやろうって、そういう思いで、そこにいる。でイエス様は目の前にやってきた人たちのそういう傲慢さを見抜いてるんです。そして何とかして、今は大変傲慢になってる人たちだけど、この人が自分たち自身が神様の前に立っているんだ、神様の権威の前に立っているんだということを気がつくことができるような、そういうふうな道がないかって考えておられるんです。何の権威でこのことが起こっているのか、でその出来事について祭司長たちあるいは長老たち自らが自分で答えにたどり着けるように、そういうふうになってほしいと願ってイエス様は返事をしている。それが、25節の言葉です。ヨハネのバプテスマ、洗礼はどこからのものだったか、天からのものか、それとも人からのものか。でヨハネっていう名前が出てくるのはいかにも唐突だと思うかもしれませんが、実際にはこれは、非常に真っ当なことです。どうしてかというと、ヨハネというのはどういう人だったか思い出してみると、この福音書の初めの方にも書いてあるんですが、実はヨハネはイエス様の道備えをしている人なんですね。私の後から私より大きな方が来られる、本当の救い主が来られるんだというふうに人々に知らせていたのがヨハネです。このマタイによる福音書の言葉で言うとですね、3章の11節のところでヨハネはこんなふうに言ってます。私の聖書だと4ページですけれども、3章の11節、ヨハネはこういうふうに言います。私は悔い改めに導くためにあなたたちに水でバプテスマ洗礼を授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその履物を脱がせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちにバプテスマ洗礼を授けになる。こう答えたヨハネっていうのは大変目覚ましい働きをした人です。当時のユダヤに暮らしていた人であれば、このヨハネの活動、ヨハネの教え、そして人々に悔い改めを迫って洗礼を受けるように活動してたということはどんな人でも知ってる、そういう人物です。もちろん祭司長たちや 最高法院の長老たちもこのヨハネについては伝え聞いて知っている、そういう人物がヨハネです。でヨハネがこの3章の11節でははっきり言ってるわけです。あなたたちは今私に注目してるけれども、しかし本当に大事なのは私じゃないんだって言ってるわけです。私の後から来る方、その方は私より優れておられる、私はこの方の足元にも及ばないんだとヨハネは言います。私にできること、私が今やってることというのは、あなた方が神様を中心に生きるように、そう進めて、悔い改めたらその印として水で洗礼を授けることだ。でも私の後から来る方というのはただ水でですね、形だけ洗礼を授けるのではなくて、本当に聖霊によってあなた方を新しくする、そういう洗礼を授けることがおできになる方だ。そして大事なのはこの方なんだってヨハネが、人々に伝えてるわけです。イエス様はここでヨハネの洗礼っていうのはどこからのものだったかって、祭司長たちに聞くわけです。ヨハネが熱心に伝えていってたあのことを思い出してほしい。あれは神様がヨハネの後ろにおられて、ヨハネを通してあなた方に語っておられたことなのか、天からのものなのか、それともヨハネが自分勝手に、人々の前で、偉そうに振る舞いたいために自分で言ってたことなのか、人からのものなのか、どっちからだと思うっていうふうにそう聞いておられるわけです。ヨハネがあなた方に熱心に進めた悔い改め、そして悔い改めた印としての洗礼は神様があなた方に求めたことなのか、それとも人間であるヨハネが、ヨハネの言葉として語ったことなのか、そのことに答えるようにってイエスもおっしゃるんです。でどうしてこんなことをおっしゃったのか、もしもヨハネの背後に神様がいらっしゃるんだ、ヨハネの述べ伝えたことが神様がおっしゃったことなんだってそう信じて受け入れるならば、実はヨハネが、あそこで述べ伝えたヨハネの後から来るものというのはこのイエス様は私だというふうに返事をすることができるようになるわけです。そしてヨハネが神様のことを伝えてくれたんだと信じるならば、当然そのヨハネが伝えてくれたヨハネの後から来る人も神様からのものだというふうに考えることができる。何の権威でこのことが起こったのか、それは神様の権威によることだ。ヨハネが伝えた通り私がやってきて、私がここで本当に神様の権威によってこのことをやってるんだと全部、つながることになるわけです。イエス様は宮清めの出来事やイエス様がエルサレムに迎えられたこと、そして今この神殿の境内でイエス様が神様の言葉を語っておられること、その一切のことが父なる神の権威によることなんだと口先で言うだけではなくて、そのこと実際にあなた方が信じなきゃいけないんだ、そういうふうにおっしゃってるわけです。ヨハネのあの出来事というのは誰からのものだとあなたは思ってるのか、イエス様が今そう語りかけてる相手というのはイエス様を邪魔者として始末したいと思ってる、そういう人たちです。しかしそういう人たちに対してもイエス様は、実はその相手が神様が今働きかけてくださっていることを信じるものになってほしい、信じることができるようにそう考えて道を開こうとしておられるんです。イエス様は実は今日のところで誠に権威ある方として祭司長たちに出会っておられる、そう言っていいだろうと思います。ここに神様の出来事が起こっている、そのことを、私は神様のことを述べ伝えてるんですっていうふうに口先で言うだけじゃなくて、あなたどう思うんですか、あなたはあのヨハネが伝えていたことを本当のことだって神様が聞かせてくださったことだと思ってらっしゃるんですかって、そういうふうに聞いてるわけです。実は このヨハネが神様からの事柄を伝えていたのか、それともあくまでもヨハネが自分勝手なことを伝えてたのか、どう思うのかという、そこのところに実は今この神殿でイエス様によって行われていることを、本当の神様の事柄だと見出すか見出せないか、あるいはイエス様の上に救い主を、イエス様の中に救い主を見出すことができるかできないかという分かれ道がそこにあるんです。イエス様はこの日そう語りになったんです。私たちはじゃあどうなんでしょうか。毎週朝早くから家を出てこの教会へとやってきます。どうしてここにやってくるんでしょうか。聖書の御言葉を聞いてその解き明かしに触れたいって願ってでしょう。神様との出会いを与えられて、そしてここからの人巡りの生活に本当に使わされたい、神様が共に歩んでくださるし、この私の後ろ盾は神様なんだって、そのことを確かにもう一回思い返して、それぞれ私たちがここから神様に確かにされたものとして歩んでいきたいという願いを持って、私たちはここに集まってくるんじゃないでしょうか。で、そういう意味では、聖書朗読の中でも説教の中でも、どうかこの私にイエス様が本当の救い主だ、私に伴ってくださるそういう方なんだということを分からせてほしいって、そう思って、礼拝に来る方は少なくないだろうと思います。ここにいる私たちは今日の聖書に出てくる祭司長や長老たちとは全く違います。イエス様の現地を取ったり揚げ足取りをしようと思って、わざわざここに出向いてくるなんてのはほとんどないだろうと思います。そういう意味では私たちは祭司長たちや長老たちと違うんですけれど、しかしここにいる私たちもです。一点だけどうしてもイエス様から聞かされ、そして私たちが自分自身のこととして問いただされなくてはいけないことがあると思います。それは聖書の御言葉を聞き、その解き明かしを聞くときに、そこで最後の決定を下そうとしているのは一体誰なのかということです。もし皆さんがです、聖書を読み、そして説教を聞き、そしてよく分かった、ここに救い主がいるんだ、自分でそう合点できる、で逆にもしそう思わなければ、ここで起こっていることは人間に由来するものなんだ、そう固くなに、思い込んでしまう、自分がどう思うかが問題だって、そう考えてしまうならば、実は神様の事柄に触れることってとても難しくなるのかもしれないなって、今日の記事を読んでて思います。どうしてかって、私たちは確かにこの日曜日の礼拝の中で、この場所で聖書を通して神様の言葉を聞かされ、神様の事柄に触れさせられるんです。これは間違いのないことなんですけれども、しかし同時に私たちがここで経験するのはですね、これは鉄と鉄尾、人間の間で起こっているこの地上の出来事でもあるからです。イエス様ご自身のことを考えたらよくわかると思うんですね。イエス様は神様の一人子です。人間とは違う権威を持っておられるんです、もともと。しかしじゃあイエス様はそのことを人々の間で誇ったり見せびらかしたり自慢したかって、そんなことは一切ないわけです。大変コンパクトにそのことを言い表してくれている聖書の言葉というのは、フィリピの信徒への手紙に出てくるキリスト賛歌と言われる箇所だと思いますけど、あのフィリピの信徒への手紙の2章6節から8節のところにかけてこんなふうに言われてるんです。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。イエス様は権威を持っておられる、その権威をお持ちの方として私たちに出会ってくださいます。 でもその出会ってくださる姿っていうのはですね、いかにも私は権威があるんですって、そういう姿で出会うんじゃないんです。あなたと何の変わりもない人間ですっていう、そういう姿で出会ってくださるんですね。私たちが教会の礼拝にやってきて、あるいは教会の交わりの中で出会うイエス様の姿、この私たちの群れの中に、礼拝する捧げるこの群れの中にイエス様共にいてくださるんですが、しかしそのイエス様はですね、例えば他の人より体が大きくって真っ白な衣を着て頭の上に金の輪っかがついてって、そういう姿で現れるんではないんです。人の姿で私たちに出会ってくださる、私たちと何の変わりもない姿で出会ってくださるんです。したがって私たちがそこに本当の救い主を見出すためにはです、私に特別だと分かったので間違いないって、そういう分かり方はできないんです。私たちがここにイエス様が本当の神様の一人を救い主としておられるんだ、そのことを信じて受け入れる以外にないんです。ただその信じるってことがとても私たち不得手なところがあるんですね。どうしてもここにイエスもおられるんだって信じるって時にはですね、おられるのだろうとかですね、おられるかもしれないとかですね、そういうふうに中途半端に信じようとするようなところがあります。イエス様ここにおられる、この方が救い主なんだって、すっかりその方に信頼をして委ねちゃうって、そういう仕方でイエス様の前に立つことってなかなかできないんです。ところがです、実は、イエス様がここに確かにいるっていう仕方で私たちは、イエス様のことを確認できない、特別な天使みたいな方だとか、特別な姿をしているとか、そういう仕方では確認できないんですけれども、しかし実は私たちは教会の群れの中で確かにイエス様が本当に私たちの間におられて、そして誠の権威ある方が私たちの間に歩んでおられるということを実は見ることもできるようにされているんです。でそれはどうして分かるようになるのかというと、誠の権威が現れるときには、見せかけの上辺だけの権威、カリスマの権威がその前で色褪せていくということが起こるためです。今日の記事を読んでみたいんですね。ここで最初たちや民の長老たちは最初はいかにも権威あるものとしてイエス様の前に現れるんです。自分の方がお前を裁くことができる、自分たちがお前の申し開きを聞いて、そしてお前に権威があるかないかを、決めることができるって、そう思ってやってきています。初めのうちは威厳たっぷりにイエス様を尋問しているわけです。ところがイエス様からそうじゃない、実はあなたの方こそ問われるんだ、ヨハネの言葉の前であなたはどう思うのか、あのヨハネの招き、あそこに神様が語っておられると信じないのか、それとも信じるのか、そう尋ねられてしまうと祭司長たちや長老たちの威厳がみるみる色褪せていくんですね。どうしてか、祭司長たちや長老たちの権威っていうのは神様から与えた本物の権威じゃないからなんです。いかにも神の権威って名前は神様のことを出して権威ありそうに振る舞ってますけれども、しかし正体はローマ皇帝から与えられているこの世の力でしかない。でそのことが明るみに出てしまうんです。でしかもローマ皇帝から力を与えられていながらローマ皇帝に全幅の信頼も寄せられないんですね、人間だから当たり前なんですけれども、もし、この町で民の間に暴動でも起こされたら自分たちの今持っているこの権力というのはひとたまりもなく失われてしまうだろう、そう思って 率直に答えることができなくなってるんです。神からのものだといえば、じゃあ なぜ従わなかったのかと言われるだろうと、これは返答に窮してしまうけれど、しかしただ返答に窮するだけじゃなくて、実際にヨハネの背後に神様がおられるなんてこの人たちは思ってなかったんです。だからヨハネの言葉に従おうとしなかったし、イエス様がやってきてもイエス様を邪魔者だと思って消し去ろうとしているわけです。祭司長たちや長老たちの戻ります。祭司長たちや長老たち の本音を言えばです、私たちは、ヨハネのが天からのことを伝えたんだと思ってない、人からのヨハネが自分で言ってるに過ぎないんだと思っていた、それを、自分たちが本当に権威あるものであれば率直に言えばいいんです。この私は神様に立てられたと信じてるし、そういうふうに思って行動してるけれども、しかしヨハネっていうのはそういうとこから言えばまがいものに過ぎない、あれは人が言ってたんで、だから私たちは従わなかったんだっていうふうに言えばですね、あと、もしかしたらそれで怒る人はいるかもしれません。反対する人々がたくさん起こされるかもしれないけれども、しかし自分が本当に神様の権威により頼んで神様によって立てられてるんだと信じてるならばですね、恐れるには当たらないはずなんですね。ところが実際にこの人たちは、どう行動考えたかっていうと、もし人からのものだって言ってしまったら、民が恐ろしいってそう言っちゃってるわけです。どうしてかっていうと、それが本当に神様に由来する権威ではないからなんです。そういう仕方で実は本当の権威が現れる前では、見せかけだけの仮初めの権威っていうのは色あせていってしまう、そんなところがあります。シエスが本当に権威をお持ちの方としてこの教会の頭である、私たちがそのことを信じて生活をするならばです、どんなに思いがけないことに出会うときにも、どんなに大変だとか苦しいとか辛い、そういうことはあるかもしれませんけれども、しかしそれでもこの私はこのイエス様によって支えられ歩んでいけるんだ、そう信じて歩んでいくことになります。そして実はその時には私たちは本当の権威に支えられて歩んでいくんです。自分自身が本当に不都合な弱いものに過ぎない、そうであったとしても、この私をきっと神様が終わりまで持ち運んでくださるし、どんなことがあっても私のことをご存知で見ていてくださる、そのことに信頼して歩んでいく。でその時に私たちは明朗でいることができるようになります。そしてそういうあり方こそがです、実は、教会の空気を作っていくものであり、そして私たちはそういう仕方で誠の権威をお持ちの方、本当の救い主が私たちに伴っていてくださるのだということを経験をさせられていくようになるのです。私たちはイエス様が共にいてくださる、そのことに励まされながら偽りの高ぶりから自由にされる、そんな生活を歩むようになります。イエス様が私たちと共に歩んでくださっている、このこと私たちは 何よりも大切な、そしてまた私たちの拠り所となる現実として与えられている。でそのことを信じて、ここからまた新しい歩みへと送り出されたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは私たちの人生にいろいろな出来事をお与えになります。私たちがあなたに支えられて健やかであるときも、また思うようにならない病を与えられるときもあること思います。しかしあなたは私たちが健やかなときだけ、また人生が順調なときだけ私たちの神でいてくださるというのではなく、どんなときにも私たちの誠の主、救い主としてイエス様を伴わせ、そしてまた私たち一人一人をご覧になり心にかけていてくださることを感謝いたします。どうか私たちがそのようなあなたに顧みられ、またあなたに生かされているものとして、それぞれに与えられているこの地上の生活を率直に、またおおらかに歩んでいくことができますように導いてください。どうぞ私たちがあなたから与えられているこの命を本当に自由に生きることができるように、あなたが私たちに語りかけてくださる恵みの言葉に耳を傾けることができますように、またどうぞ私たちが自分に与えられているその恵みを自分独り占めするのではなくて、隣の人に分かち合い運んでいくことができますように、どうぞ私たちをあなたの恵みの手段としても用いてくださいますようにお願いをいたします。私たちの一生がそのようなあなたによって支えられ、用いられ生かされる幸いなものとして営むことができますように、そして終わりの日にはあなたから本当にあなたの民として忠実であったと、力は弱くとも私のことを知らないと言わなかったと、そのように言われる生活を終わりまでたどっていくことができますように、どうぞ私たち一人一人を顧みてくださり、聖霊を与えてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。